説教、あなた出なければ増田幸太牧師先生でございます。
出会い、私は聖霊会の皆さんと出会ってキリスト教会っていうのはまだ生きてるなと思いました。キリスト教会には残念ながら今あまりいいニュースがない、元気が出るようなニュースがない中で、こうして青年会の一人一人と出会って、ああ私の人生っていうのは出会った人とのこう集積、出会った一人一人が私の人生を決めてくれてる、だからもちろん私よりも人生の先輩の一人一人が私の人生を決めてくれているように、今歌を歌ってくれた若い世代の一人一人に出会ったことで私の命がこうやってつながっていくんだなということをとても深く感じました。そして仲間としてこうやって一緒に宣教していける、神様を伝えていけるっていうことはなんて心強いことなんだろうか、そう思って心から感謝をしています。ところで先ほど小春さんがお話をしてくれました、ピカピカの大学生ということで本当にピカピカな感じでお話をしてくれてとても嬉しかったです。でも祈るっていうのは辛いよね、自分の振り返るから、だから逃げる時に、逃げている時にも自分を振り返る時があるからそれで辛くなるんだよねっていうことを話してくれて、あそうだな、きっとそして私たちは後になって分かることというのがあるんだなと思ったんです。今その時は分からないんだけれども、後になって分かること、おそらく大切なことっていうのはその渦中にある時にはそれがどういうことなのかというのが分からない、でもあの時こういう経験を私はしたんだとそう言葉にすることができるようになった時に、その人はもう新しく生き始めてる、新しい命を生き始めてる。当事者という言葉がありますよね。当事者というのはどういうことかというと、例えば誰か大切な人を失ったとき、それは遺族としての当事者になります。病気になったときにも当事者になります。あるいはいろいろな事件に巻き込まれてしまったときにも当事者になります。私たちはよくいろいろな時に、では当事者のお話を聞いてそのことについて一緒に考えましょうというふうなことを言う場合があると思うんですね。でも当事者と言われる私たち一人一人の心はその時まるでマグマのようです。一体どういうことが自分の身に起こったのかということがわからないので、それを言葉にすることができない。失恋した痛みはその時言葉にはならない、自分が何を失ったかなんてわからない。失恋って恋を失うって書きますよね。でも恋を失うってどういうことなんですか。私を愛してくれていた人を失うってこと、いえそれとも自分が愛している、愛していたって思ってる自分が失われるってことなの。そういうふうに何を失ったかっていうのはその渦中にあるとき実は私たちにはわからない。それは後になって振り返った時に初めて痛みとともに自分が失ったそれは何だったのかということが分かるようになるんじゃないかなと思う。そのことには多分時間が必要ですし、時間だけではなくてあなたが話してくれる言葉に心から耳を傾けたいと思ってる、そう言ってくれる私のことを本当に大切に思ってくれる人が必要なんだと思う。その支えが必要なんだと。だからこそそれは痛みの言葉であっても自分の弱さの言葉であってもそれが言葉になっていくんじゃないかと思うんです。そして私たちはそんな言葉というものを語り合うことによってお互い同士が理解し合おうとしていく。青年会の集いの中では賛美夕拝終わった後にみんなでご飯を食べて一緒のことをいろんなことを語り合います。語り合って支えられているから言葉にできるんだな、そんなふうに思うことがたくさんある。それは私もその一人です。ああ疲れてるな、そんな時にもあなたがいてくれてるから一緒にこうやって歌える、笑える、そんな積み重ねが私たちの間にあることを本当に感謝しています。私は聖書の中で一番そんな出来事に出会ったのはペトロという人だと思うんですね。 ペトロという人はイエスと一緒に過ごしたのがどういうことだったのかということを全部分かって一緒にいたわけではないと思うんです。福音書を読んでみるとそう感じます。そしてあの夜、ペトロはイエスと一緒に食卓を囲んで足を洗われたことにひるんでしまって、そんな私の足など洗わないでください言ったあの晩も、まさかそれが最後の会話になるなんて彼は決して思っていなかった。だからこそ、いえ、そんな私の足など洗わないでくださいなんてとんちんかんな会話をして、それが人生の最後の会話になってしまったんです。そうやってその晩イエスが捕らえられて、あの大祭司の庭に連れて行かれる、そこにこっそりとついてきたペテロは、周りにいた人たちから、あなたもあのイエスっていうやつと一緒にいましたよねと言われたときに、いや、知りませんよ、そう言ってしまいました。彼は裏切るつもりなど全くなかったと思います。裏切るつもりがあったのではなくて、身をかわしたんです、危険から。自分が巻き込まれるそのことから、自分が身をかわそうとしたんだと思います。誰でも自分の身の安全を守っていく、そういう習性って持ってますね。だからペトロがやったことは別に特別なことでも何でもありませんでした。彼はあの火を焚いた庭の中にいて、あなたもあの人の仲間だったよねって言われて、いや知りませんよってそう答えたんです。もう一度聞かれて、いや確かにあの人も一緒にいたよって言われて、いやそんな知りませんからってそう答えたら鶏が鳴いたんですね。ではペトロは一体自分がやったことがイエスを裏切ってしまったことだっていうのにいつ気づいたんでしょう。聖書の中でいろいろな話をする人たちは、そのことに気づいたのはおそらく鶏が鳴いた時だとか、イエスが十字架にかかった時だとか、そんなふうに今まで言ってきました。でも私はそれはちょっと違うんじゃないかなと思ってる。ペテロがあの時、いや私はそんな人のこと知りませんよともし言わなかったら、イエスは十字架にかからなかったでしょうか。イエスの十字架は阻止できたでしょうか。いいえ、ペトロはたとえ私もあの人のことを知っていますと言ったところで、イエスの十字架を阻止することなんて決してできなかったと思います。歴史上でペトロがやったことはほんのちょっとだけ自分の身を避けたっていうことだと思う。違いますか。そんなことを私たちだって日常的にたくさんやっています。自分の身に危険が及ばないように、責任を負わなくて済むように、そうやって目をそらして、さっき逃げることが上手なんですって言ってくれましたね。明日提出のレポートがあっても平気で笑ってテレビが見ていられる。いいなあ、私もそれをちょっと分けてほしいですね。私もあんまり振り返って反省しない方かなと思いましたけど、上を行く人がいたっていうことを知ってすごい励まされました。いやあ、身をかわしてちょっと責任からスルッと抜けただけです。皆さん身に覚えがありますね。社会の中で生きてきたらそんなことをいつだって積み重ねている、そういう私たちの人生です。ペトロはだからきっとそれが裏切りだったということに、イエスが十字架についた時だってもしかすると気づいていなかったかもしれない。いつ気づいたんだろう。私は復活の時にペトロがイエスと出会った時だと思うんです。その時にイエスは、シモン・ペテロ、あなたは私を愛しているか、そう聞いた。3度聞いたんです。3度聞いたのは、3度知らないと言ったから3度聞いたんだというふうに聖書学者の方はよくおっしゃるんですね。でも、聖書の中では3度というのは何度も何度もっていう、そういう意味もあるのだそうです。ヨハネの子シモン、そのたんびに名前を呼ばれるんです。あなたは私を愛するかだけではないの。ヨハネの子シモン、必ず名前を呼んで、あなたは私を愛するか、そう聞かれるんです。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するか。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するか。そうやって名前を呼ばれたときに、 ペトロは初めて自分がやったことがイエスを見捨てたことだった、裏切ったことだったということに気づいたんじゃないだろうか。なぜ気づいたか、それはイエスの愛に触れたからです。どういう愛かというと、あなたでなければダメなんだという愛です。あなたでなければダメなんだ、もっと上手に対処することができる人は世の中にたくさんいるでしょう。もっと誠実に後をついていく人は世の中にいるでしょう。勇気がある人だって、そしてイエスのことをもっとよく分かっている人だってもしかしたらいるかもしれない。でも復活のイエスに出会うということは、復活のイエスと出会った時に名前を呼ばれたということは、あなたでなければダメなんだと言われたということなんです。失敗しても挫折してもうまくいかなくても、いろんなことに対処ができなくて一本気でどこまでもちょっとつ盲信進んでいくことしかできない、引き返すそういう術を知らない、そのペテロでなければあなたでなければダメなんだ。復活のイエスと出会うというのはそういうことです。先ほど世の中の大学生がお祈りというものを、お祈りって言われるとお祈りメールのことで、お祈りってのはありがたくないものだって言われて、あ、なるほどそういうことなのかって思いました。就職活動しているときにお祈りしますって言われたら、あなたはいりませんっていうことなんだそうです。小さいときから若い人たちはかけがえのなさなんて絵に描いた餅だってことよく知ってます。今の社会は自分がいなくなったそのポジションに次の日から来ていかにそつなくそのポジションをこなしてくれるかというのが優秀だと言われる社会なんです。だから私がいなくなっても他の人がそれを埋めてくれて、そして他の人がうまくそれをやってくれさえすれば私でなくてもいい、しかも私がその後を埋める側になったときにいかにそれをうまく埋めてそつなくこなしていくかということで私の評価が決まってくる、そういう社会の中で今の若い人たちっていうのは生きている。だからこそもう小学生中学生高校生になる頃からかけがえのなさっていくら学校で道徳の時間に言われたってそんなものは絵に描いた餅だっていうことを彼らはよく知ってます。大人はそう言うけど、本当にでは大人自身が自分のかけがえのなさというものを感じることのできる場やそういう時があるのかということを彼らは私たちに聞いているんだと思う。だからこそ私たちは自分を振り返った時に、本当にそうだな、ここにいるのが私でなければいけないというふうな場所を、ここがそういう場所だということができない、そんな私を振り返った時に子どもたちの前で、あなたもかけがえのない人だよということをうまく伝えられない、そういうことはいくらでもあるのではないでしょうか。イエスは私たちに失敗したから取り替えるとは言いませんでした。ペトロにヨハネの子シモン、あなたは私を愛するか尋ねました。叱責するのでも問い詰めるのでも、あるいは命令でもなくて、あなたは私を愛するか、あなたでなければダメなんだ、私のことを伝えてくれるのはあなたでなければダメなんだ、私のことを理解してくれるのはあなたのやり方で、あなたの生きているその人生の中で、それが聖書の呼びかけです。あなたでなければできない、他の誰でもないあなたでなければできないこと、神はそのあなたにしかできないことを私たち一人一人に委ねておられる。それは社会的に見て大きな仕事である場合もあるかもしれません。いや、ただ一人の傍らにいて病んでいる人を、死にゆく人のことを見取っていくっていう、そういう手の技であるかもしれない。でもその私に与えられた、私に委ねられたその技が 神からいただいたその仕事なんだと気づいたとき、私たちにとってそれは証明になります。証明というのは命に召されるという字を書きます。命に召されるということは命に仕えるということです。誰かが生きていくために本当に支える一人になる、そういう仕事を神様は私たち一人一人に与えておられるんだと思うんですね。ペトロは確かに最初イエスがあの大祭司の庭に行った時に一緒についていくことはできなかった、その時に身を翻してしまって、私もあの人の仲間ですと、あの最後の夜に一番大切だった言わなければならない言葉を言えなかった、その傷を持っています。でもその傷の中でイエスは、だからあなたが必要なのだと言ってくださっているのではないか。復活のイエスと出会うということは、私たち一人一人の命がだからこそ神の前に私でなければならない命なんだということを受け止めて生きるということだと思うんです。今私たちはこうして礼拝の場を共に過ごしています。今しかない、そしてこの場を共に分かち合うということを通じて、そういうひとときを過ごしています。ここから出かけていく社会の中で、私たちは自分のスペアはいくらでもあると、そう思う、そういう時もあるかもしれません。しかし私たちは今このところで、あなたでなければという呼びかけを聞いて、私の名前を呼んでいただいている一人一人として集められています。名前を呼ばれるっていうのはそういうことだと思うんです。どういう名前を呼ばれることがあるのか分かりません。電話口で電話を呼ばれたことが、あ、もしかするとこれが私に帰ってきなさいと言っている、そういうサインなのかもしれない。手紙に書かれていた名前が、もしかすると私を呼び返すための神様からの呼びかけであるかもしれない。名前を呼ばれることはどんな形であっても私たちに起こってくることなんだと思います。そういう中で私たち一人一人の出会いが起こっているのではないでしょうか。先ほど出会いという賛美を歌いました。そして復活のイエスと出会ったペトロのように、私たちはこの礼拝をとても豊かな思いで捧げています。出会いから始まって、そして小春さんの証の後は、今こそキリストの愛に応えてという、そういう賛美でした。歌詞の中に罪人の私というのが出てきたので、私はちょっとそれに実は引っかかってしまったんです。どうもキリスト教会っていうと、人のことを罪人だ罪人だって言って、なんかこう囲い込んで、あなたはだから救われなければいけない人だみたいに言われて居心地悪いよねって言って、青年会のみんなとこう、まあ、一杯飲みながら喋ってたわけなんですけれども、その時に、言われたのは、やっぱり罪人ってじゃあどういう意味なんだろうっていうことなんですね。それは先ほど出てきたように、神様が私のことをかけがえのない人として名前を呼んでくれてる、それに気づかなかった私の姿が罪人って言われているんだと思います。何か悪いことをしたとか、何か違反するようなことを行ったということなのではない。あなたはかけがえのない人として私が名前を呼び、あなたにもあなたにしかできないその神の技が与えられている、そのことに気づかないで生きていた私のことを聖書では罪人と言ってるんじゃないかなと思ったんです。でもそうやって呼びかけられた私が、その技に応えるために生きていこう、そんなふうに賛美をしてくださいました。教会というのはそういう神との出会いが備えられている場所です。そして出会いがあるからこそ、この社会の中でどれだけ揉まれても、どれだけその中で自分を見失いそうになっても、私たちはしっかりとした怒りをいただいて船出をすることができる、そのことの指針によって生きていくことができる。教会はまた帰ってくる場所です。教会というのは、私は行く場所ではないと思うんですね。帰って ってくる場所だと思います。だからこそ私は皆さんにお帰りなさい言いたい。お帰りなさい。この社会のさまざまな出来事と、そして大波に揉まれているその社会の出来事の中で、こうして皆さんはまたあなたでなければという呼びかけの中に帰ってきてくれた。だからお帰りなさい。そしてここからまた一緒に船出をしていこう。それぞれの場へ、派遣された場であなたでなければというその技を担っていこう。そんな一週間でありたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちが一緒に賛美をし、心を合わせて共に祈るその時を与えられ感謝をいたします。神様、どうぞ私たち一人一人にあなたが豊かに臨んでください。あなたでなければ、あのペトロが傷だらけの中で言われたように、今朝いろいろな出来事を抱えている私にも神様は呼びかけてくださいます。そしてあなたでなければ担えないことがあるんだよ、あなたが伝えなければ伝わらないことがあるんだよ、あなたが追っていかなければ誰も追うことができない荷があるんだよ、そう私たち一人一人を招いてくださいます。今朝ここから出かけていって、またそれぞれの場においてあなたを伝える一人一人でありたいと願っています。神様、どうぞその力を与えてください。そして一人一人をどうぞ豊かにあなたが祝福してください。私たちに命を与えられている主が私たちを送り出してくださったように、それぞれの場で祝福を持って守ってくださいますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。